ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆様、おはようございます。今日は、とりわけこのひばりクラブの私の長いお話の中でもですね、まあ、10年に一度とか、20年に一度っていうぐらいの、まあ、重要な回になりました。少し長くなるかもしれませんし、長さとか内容とかに関わらず、私の、ここのところ、一週間ぐらい考えてですね、いろんな人とも話をして、まずこうだろうというふうに思ったことを書いてみたい。そして、ものすごく、このひばりクラブを見てる方には重要なことだと思います。現代日本の人生、なんで人生と書いたかっていうとですね、やっぱり現代日本人の人生で最も重要な問題点なんだなというふうに思ったからですね。それで嘘が正義という書き方もですね、随分考えて書きました。つまり嘘が正義なん。これは日本の文明の考えと全く違うもんですから、普通の人はこれ何が書いてあるかわからないっていう感じだと思いますね。嘘が正義。日本の文明は嘘が正義じゃないんですよ。嘘は嘘なん。嘘っていうのは事実と違うことであり、事実と違うことを他人に言ったりですね。それからそれは社会の常識になったら非常に困る。これが、まあ、典型的には現金の落とし物でも警察署に届けると。他の国の人が聞いたらですね、そんなことあるの？ちょっとその人頭がおかしいじゃないっていうほどですね、日本人は嘘が嫌いなの。ところが第1回目に大学教授のことを書いたのはですね、大学教授ですら、まあ国立大学の有力教授ということなんですが、嘘をつかなければ大学教授としての責任を果たせないと、こういうことになってるわけですね。現在嘘をつかなければ責任が果たせない。で、これも非常に重要で、日本の文明では嘘をつくってことは良くないことですよ。で、みんなで日本人全体で嘘をつかないどこうというふうに、まあ言ってみれば約束をしてますね。これが文明っていうもんですね。お母さんは子供にあなた嘘をついちゃダメよいつも言うと。それによって子供は人間は嘘をついちゃいけないんだっていう前提で生活をする。これが文明ですね。で、だから日本人は、僕なんかもまあ典型的な日本人ですから、嘘は正義ではない。嘘はいけないことだということなんですよ。で、この現代日本の人生を考えるきっかけになったのが、九州におられるひばりクラブの長いお付き合いの方なんですよ。で、僕はその方の文章を見てね、メールを見て、それで考えて今日のこの最終結論に達したわけですね。少し時間がかかりましたので、忠告をした方には申し訳ないと思いますが、現在はまあ霧が、私の頭の中の霧がですね、8割ほど晴れました。しかし私が時間がかかったのは、私自身がどうしても現在の日本が嘘が正義になっているということを納得するのに時間がかかったんですよ。本当だろうか。本当にそこら辺に歩いてるみんな日本人がですね、嘘は正義と思ってんだろうか。そしたら簡単に言えば、女性は夜道を歩けませんよ。嘘が正義であればね。それが諸外国じゃないですか。泥棒の数も殺人の数もものすごく多いわけですね。嘘が正義であれば何とでも言えるわけですよ。例えば夜女の人が暗いとこ歩いてた、いや女の人から誘ったんだ、そんなこと全然なくても、そういうふうに言ってそれが正義なんです。自分の得になるのは嘘は正義である。この原則はですね、残念ながら日本以外の諸外国ではほとんど認められてないわけですね。ですから、まあ、イザベラ・バードの話ね、旗子の女中の話、これはまあ、どうやら本当にイザベラ・バードの文章だったんですね。それ調べていただいた人がいて、場所を言ってくれたので私が確認いたしました。しかし今の日本ですと、私がイザベラ・バードのね、旗子の女中がチップを断ったというふうに話したら、それはもう自分が見つからなければ僕のことは嘘だと言っていいってことです。嘘は正義だ。その人その人が自分で勝手に正義を決めて嘘をつけるってことですね。ノーベル文学賞を取ったフランスのカミュの小説がそうですけど、キリスト教に入信すれば死刑は免れる。キリスト教に入信しなければ死刑になる。なぜか。人間は人を殺しちゃ悪いってことを知らないから。 こういうことですね。つまり日本以外の国は国民が共通してこれはいけないことだということを知ることができないんですよ。まあトランプ大統領とバイデン大統領の選挙、4年前の選挙の時に、もう5年ぐらいになりますけどね、4年半ぐらいの選挙の時にトランプと書いた投票用紙をバイデンと書き直したことはアメリカでは悪くないと、わざわざアメリカから私のいる東京まで、まあ他の用事があったわけですけど、お話に来た方はどう言ったか。つまりバイデンが大統領になって勝つんだったら、勝てば官軍だから書き直すのは正義である。まさにここで私が言ってる嘘は自分が得になれば正義になるということですね。しかし日本がそうなることはないと思ってましたし、今がそうであるってことを私が納得するのに約半月かかったんですよ。本当だろうか。まあ日本社会では嘘は泥棒の始まりですけども、自分が得をすれば嘘は正義であるというのに本当に変わってしまったんだ。つまり、嘘は泥棒の始まりと思ってるのは、この社会で権限を持ってなくて、重要な役職についてなくて、大学教授のような指導者でもない、教育者でもない、メディアみたいに正確な記事を書いて、そして社会にそれを提供するような人たち、そういう人たちは全部嘘が正義になってると、すでに。それが、例えば政界ですと裏金問題。もちろん政治家が裏金を使って悪いってことは分かってます。だけどなんで政治家が裏金を使ったのか。なんで首相が、日本の首相が10万円を、議員に配ったのか。あれ、裏金なんです。要するに税務申告しないんですよ。我々は10万円をもらえば税務申告しなきゃいけない。収入ですからね。給料としてもらうこともあるし、賃金でもあるし、労務費でもあるし、いろいろありますね。申告しなければ、税務署は我々をしょっぴくか、追徴課税をします。しかし政治家はしない。なんで税務署が政治家はしないのか、政治家は裏金があるのか、っていうと、税務署の人が得をするわけです。政治家をね、追徴課税なんかしますと、もう税務署はひどいことになるんで、国税庁が。やらない。つまり、自分が、得になれば嘘は正義であるというのが、まあ日本の税務署って本当に僕尊敬してるんですよ。本当にそうなんですよ。だから僕税務講演会なんか一生懸命やってたんですね。税金を払うことは正しいんだからみんなできちっと税金払おうって言ってたんですよ。それは日本の文明の基幹なんですよ。しなければならないことはすると。旗子の女中さんの話っていうのはそれを上回る話だから僕一生懸命やってるんですね。で、メディアももちろん嘘ばっかですね。NHK がつい最近ですね、1955年、もう70年ぐらい前の報道ですね。その時に、長崎の軍艦島ですかね。それの映像を違ったものを使う。それは日本を落とし入れて、韓国にいい顔をした方が、自分が得をするから、嘘は正義である。と考えたわけですね。それから私がいつも言ってる、ね、NHK は1972年の石油枯渇報道、放送をですね、自ら取り消さなければ NHK は、これも嘘が正義な。あの時に NHK がなんで石油が30年でなくなると放送したか。私が調べたところでは、私でも分かったの。30年でなくなるというのは、あの時の国際石油資本があらかじめ1960年代から学者とか報道機関にお金を配って、国連もある程度買収して、そしてセロンを作って、その走馬とちめが1972年の NHK の報道になり、日本人はもう右往左往したわけですね。しかし、この話はもう一つあるんですね。それは、日本訳になった本は読んでもよくわかんないんですけども、英語で原著を読みますとね、メドウスのアメリカ人ですから、原著で読んだら、私が30代になってから読んだら、そのメドウスの図の書いてある説明がついている。それも、これも NHK もはじめとしてテレビ、新聞がすべて間違って伝える。それによって石油ショックっていう大きな事件が起こりました。実はこの事件はおそらくですよ。これは NHK が自ら、もう今はこの1972年にあと石油が30年でなくなるっていうのはもう間違いであったことは、もう歴史的事実が示しておりますから、別に NHK はなんてことないんですよ。歴史的事実と違いました。この誤報の原因はこういう原因ですと。 ように言わなきゃいけないのは、これ当然でですね。例えば、どんな店でもですよ。ラーメン屋さんでも、八百屋さんでも、ね。一杯500円のラーメンを間違って1000円取っちゃったと。まあ、その間違いにはいろんな、背景があるかもしれません。一人のラーメンを運んだ店員と、お金をもらう店員が違っててね。それで、お金を取るラーメン屋さんの係は、2個で食べたと思ったかもしれない。こういった間違いっていうのは、いつでも、そういう錯覚も入りますのでね。その人が悪いかどうかは、釈明をちゃんと聞かなきゃいけないですね。ラーメン屋さんの配膳した人はもう今帰っちゃっていなかったんで、私これ日中のこれ一度見間違えましたと。失礼しました。1000円じゃなくて500円ですと。いうようなことはね、あるんです。それを僕は咎めてんじゃないんで。うっかりの間違いもあります。だけど間違った人は必ずラーメン屋さんの、ラーメン屋さんバカにしてんじゃないですよ。どんな職業でもっていう意味ですよ。ラーメン屋さんのレジの方でも、間違ったまま1000円ですということはないんですよ。ない。だけど、外国では時々あります。どんなとこでもごまかされないようにこっちが気をつけなきゃね。ところが日本ではごまかさないですから。間違った方が必ず、あ、ちょっとこれ多いですよって言ってくれますよ。多い時も。これが日本の。それを崩してんのが第一に大学教授。まあ、国立大学の上の方の教授は8割ぐらいはごまかしてます。ええ。今ごまかせないと研究費は取れませんから。システムとして。ええ。僕はそこの現場におりましたんで。審査員もしてましたから。きちっとそれを言うことができます。だからメディアですね。メディアで私が一番その典型的なものは福島原発の後の4ヶ月だったかな。3ヶ月か4ヶ月かはっきりしません。ええ。ある記者がちゃんと私に面と向かって言ってくれたこと。実は福島原発の事故が起こって2週間か3週間した時に、会社から福島は危険だから、ね。福島は危険だから、我が社の記者は全部東京に引き上げてくれと、引き上げると、こう命令された。そして東京に引き上げた。そしてその時、その間、引き上げてる3ヶ月か4ヶ月の間に、その記者が書いた記事はですよ、福島に特に危なくない。普通に生活していいと、書いた。それで3ヶ月か4ヶ月経ったら、福島に行っていいという会社の指令が出たので、そして福島に行ってみると、福島の人が、放射線防護服、これ放射線防護しませんけど、放射線防護服も着ないで、普通の服装のまま働いてるじゃないですか。それを見てびっくりして、その記者が言うにはね、そんな服装で仕事していいんですか？危険じゃないんですか？と言ったの。したらその福島の人が、なんつった？福島に住んでて普通の生活しても安全だと新聞に書いてありましたと言って。で、その記者はですね、自分の人生でこんなに恥ずかしい思いをしたことがない。と、私に言った。場所もはっきり僕覚えています。言われた場所をですね。これは衝撃的な発言でしたから。やっぱり記者は、その記者は全然私の取材に来たのかな。もしかしたら違ったかもしれないです。だけどもう口に出さざるを得なかった。少なくともその取材じゃないんです。全然違う。なんか学問的な取材でした。だけども口にせざるを得なかった。やっぱこれは日本の文化だったからですね。やっぱり日本の文明は嘘をついてはいけないんです。だからその人は、まあお母さんに小さい頃言われてたんでしょうね。それともお天道様を見てそう思ったかもしれない。その自分の精神の呵責に耐えられなかった。それで私にですね、その事実をお話になりました。四大新聞で、年齢は40歳ぐらい、ちゃんとした男性の服装もちゃんとして、取材態度もはっきりしておりました。私に言うということは、私はその頃テレビに結構出てましたから、私からこの話が漏れるということも承知の上でしょう。承知の上だからこそ、彼の日本人としての魂がそこで許さなかったんだと思うんですね、私は。で、この話がものすごく大きいのはですね、もちろん政治家も、それから大学の先生も、メディアも、経団連の人も、日本の社会を指導する人が、全員がヨーロッパ、アメリカの文明に侵されて、日本文明を捨てて、自分のためになるなら、嘘はいいという文化に現在なってしまう。だけどまだ、大新聞の記者でも、普通の記者とかね、もちろん、街で働いている多くの人たちは、現金を拾えば警察に届ける。絶対に人をなんか悪いことしちゃいけない。女性が夜一人で歩いても襲ってはいけない。 そういう本当に人間の基本的な道徳をまだ持ってるんですよ。だから人口比から言えば、日本人1億2000万のうち、まず子供は絶対そういうことほとんどしません。大人だけです、まずズルをするのは。だから、まあ1億2000万のうち、まだ、おそらく上位 1% とか、そういうぐらいでしょうね。つまり社会の指導層だけが、今のところ、自分に得になるのは嘘をついていいという考え方ですね。そうなった。日本の文明を捨てて、アメリカ、ヨーロッパの文明になった。そうしてみると、日本人を騙すのは簡単だって話になる。だって、日本人は自分で嘘をつかないから、もちろん自分よりか偉い人ですよ。社会的に偉い人が嘘をつくはずがないと思ってますから。ええ。だから、今のところみんな信用してる。だから嘘がまかり通っちゃうんだよ。ええ。僕が今から30年ぐらい前か20年前ね、環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかっていう本を書いて、ベストセラーになったんですよね。本当のベストセラーでした。本屋さんにこう旗なんか立って売ってました。もう毎日毎日飛ぶように売れましたね。環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかというのを題名を変えるとしたらですね、なぜ現在の日本では偉い人は嘘をついてもいいのか、言うこともいいですし、政治、学問、報道のようなものはなぜ嘘がまかり通るのかって言ってもいいわ。それはなぜ嘘がまかり通るの？その人たちは、まず頭が良くてずるい。頭が良くてずるい。それから、得になれば嘘をついていいというヨーロッパ、アメリカ文明を知っている。これですね。まあ、それで私、この検討を通じてですね、まず、参政党があれだけ嘘をついた。しかし、参政党がどんなひどい嘘をついたかっていうことは、ほとんど知られてない。なぜ知られてないかっていうと、日本で嘘をついても、それがそのまま事実になってしまう。NHK が嘘ついても嘘はそのままになります。1955年の嘘を今70年ぐらい経って否定しても、よく NHK は否定したっていう話になると。で、これはマスコミの人はね、腹立ててて、NHK でこの誤報があったっていうことを放送はしてないんですよって言って、他のメディアが放送する。自分の非は、自分の嘘は絶対に言わない。今でもまだそうなの。僕はね、日本の子供たちのことを考えても、日本ということを考えても、日本が宝としてる一つの道徳、それこそが嘘は泥棒の始まりなんですよ。お天道様の下では嘘をつかない。アメリカからわざわざ東京に行くから先生にお会いしたいって言った方は、もう少し待ってください。あと1000年か2000年経てば、アメリカ人もちゃんとした道徳の下で過ごすようになるでしょう。だけど今はトランプというの名前をバイデンに書き直しても、バイデンが勝ったんだ。つまりそれはもちろんバイデン陣営の人ですから、自分が得になれば嘘をついていいということですね。いや、私のブログでね、いや、私の悪口言ったり、間違いを訂正するのは大いに結構なんですが、イザベラ・バードはそんなこと書いてないとかね、嘘をつく。なんで嘘をつくか。なんでそれが通るのか、日本では。みんなが嘘でないと思うんですよ、まず。例えば参政党ですとね。まあ僕は山ほど嘘つかれましたよ。僕は実は党員じゃなかったの。党員だと言われてましたけどね。ええ。後になったら武田先生は党員になりたくないと言ったから、そんなこと一回も言ったことないです。ええ。もうそういうこと山みたいになります。もうそんなこと一回だけじゃなくてね。なんか、この前の衆議院議員選挙では、参政党の党首がね、街頭演説で涙を流しながら、武田先生は日本保守党を使って参政党を乗っ取ろうとした。この嘘はですね、僕は何にもしてません。百田さんに会ったことすらないんですから、それ。だけど、いかにも本当らしい嘘。そして自分たちが得になる嘘。それを国会議員の街頭演説で涙を流しながら話す。だけど、僕はその時にすごく参政党にひどい党だなと思ったけれども、そのことを指摘してくれた、このひばりクラブの友人のメールをじーっと見るとですね、まあその友人はそれを言ったんじゃなくて、ひばりクラブでしっかりと僕が日本保守党を使って参政党を乗っ取ることなんかしてないということをちゃんと言うべきだっていうことで私これ今言ってるんですけどね。ものすごく面白いんですよ。これはね、武田は嘘つかれたと何回も言うなと、見苦しいという人が多いんです、日本人ではね。これは何かって言ったら、日本人は嘘つかれてないんで、だから僕が嘘つかれたって言うと、それは見苦しいってなる。見苦しくなるじゃないですか。嘘つかれてんだから。何も。嘘つかれたっていうことが嘘だったら別ですよ。 嘘をつかれたということは事実なの。だからね、その、日本というのは非常に特殊な状態にあるんですよ。みんな心が綺麗なんです。いやいや、大学教授、国会議員、マスコミの人を別にしたらですよ。別にしたら。医者も最近そうかもしれませんね。ワクチンの件でいろいろありましたからね。だから、まあ今日はちょっとここで一段落しようと思ってるんですよ。もう僕嫌なんですよ。もう参政党でもよ、コテンパン嫌な思いしたんですよね。何しろ午前中に言われたこと午後嘘です。また、僕に言ったことを記者会見で否定するって、そういう状態でしたからね。やってられないよ。ふざけんじゃないよっていう感じですよね。しかし、このふざけんじゃないよっていう僕の感じは、日常的に今日私が言いたいの。僕が参政党で流行ったって言っても、こんなね、嘘の中で自分は人生を送りたくないと思った。そのことが実は、日本中で日常的に毎日行われてるって。東大の先生の研究申請もそう。NHK が報道する内容もそう。ね。経団連の人もこの前嘘ついてましたよ。夫婦別姓をね、やるために。で、僕はそれをちょっと確認したんですよ。外国で仕事をしてた女の人に、日本は結婚して名前が変わるので仕事がしにくいと言ってましたけども、どういう状態でしたかと聞いたら、全くそういうことありません。全くありませんと。その女性ははっきりと言われました。それで細かく条件も言われました。こうこうこう。ね。それは僕もそう思います。僕も外国の経験ありますから、十分に理解できました。だけどそういう嘘を、経団連の会長か副会長か、そういう人が嘘です。ですね。だから、考えてみると、参政党のひどい状態、何しろ、第一秘書が自殺されたんですからね。第一秘書が自殺された、そういう嘘の積み重ねで耐えられなくなって自殺された。誰も報道もしないし、誰も言わないし。参政党で、お葬式も慰霊会も何にもしない。嘘をつく人が正義なんです。よろしい？今日言ったら。嘘が正義になっちゃう。だから嘘で一人が自殺されても、武田は、その自殺のことを話すときにネットで泣いてたけど、あれは嘘じゃないか。嘘の涙じゃないか。いやね。だから、この嘘が正義になったという我々の本当の宝ですね。日本の中で人生を送るということに関する全く我々の宝。それをですね、破った方が正しくなる。こんなことがありましたと言った方が、社会で罰せられるっていう社会になってしまう。これの一つの典型が参政党だ。今日参政党ってはっきり言うのはですね、ひばりクラブを長く見てくれた僕の九州の友人が、はっきりしなさいと。もう僕ははっきりしてるんですよ。もう、おととしのね、11月、12月のもう連日のように参政党の嘘をそのまま書いたんで、しかし、日本はもう嘘をつかないっていうのが前提ですから、参政党がこういう嘘をついたったって信用できないんだ。しかし僕は考えると、政治家も、ね、それから、10万円もそうですよ。現在の首相が10万円商品券渡したってなってから、いや、実は前の首相も商品券10万円渡してた。まあ、こうなるわけですね。だから嘘っていうのは日本社会でいけないっていうことになってるってことは意識にある。だから隠すわけで。嘘をそのまま言いません。これは嘘ですけどもって言わないです。嘘をつくのが悪いってことは分かってる。ですから、参政党も僕に対して嘘を言うときには、これは嘘ですけどって言いません。本当らしく言いますよ。本当らしく。それがね、やっぱりまだヨーロッパとか、まあそういうところと少し違うかもしれませんね。ヨーロッパだったら、そんな嘘に引っかかったのって言われて、こっちが非難されるんですよ。そういうことはないんです。まだ日本もそこまで言っておりません。ということですね。まあ今日は嫌なことを話しましたが、しかし私は日本の子供たちのために、我々の日本を再びですね、嘘はいけないことだと。嘘は泥棒の始まりだということを自分たちも肝に銘じ、子供たちにも教え、外国人にも日本では嘘は通じませんと言い、そういう社会をこれから作り直さないといけないというふうに思います。